どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はですね、最近いただいた 3D プリンター関連のグッズを紹介したいなと思います。先週ですね、3D プリンターメーカーのね、プルサさんからですね、3D プリンターもらいましたみたいな話をしたんですけども、それじゃないんですよ。違うメーカーからですね、3D プリンターの付属パーツを提供いただいておりまして、こいついつもなんか 3D プリンター関連のものもらってるなと思うかもしれないんですけど、まあまあ私もね、そういう立場ではありますんでね、一応ガジェット系 YouTuber じゃないんですけど、なかなかいないんですけど、ガジェット系ポッドキャスターとね、勝手に名乗ってますけど、ガジェットを紹介するポッドキャストということで、それをなりわいというわけではないんですけど、まあそれをネタにですね、いろんなガジェットを提供していただいたりもするんですけどもね、今日は 3D プリンター関連で提供していただいた、ちょっと面白いね、システムの紹介をさせていただきます。それでは早速行きましょう。今回ですね、ご提供いただきましたのはチーツシステムズさんというメーカーからですね、プレートサイクラーね、バンブーラボ A4 バンブーラボ A1 という、そういう仕組みというかシステムをご提供いただきましたと。まあ、プレートサイクラーと聞いたらですね、なんとなく何をするかわかると思うんですけど、これバンブーラボの A1 という 3D プリンターに対する後から付けれるシステムで、何をするかというと、プレートの自動交換を勝手にしてくれるんですね。で、3D プリンターっていうのは、まあ、持ってない人はあまりイメージつかないかもしれないんですけど、まあ、3D プリントをね、して物ができるじゃないですか。じゃあ、その制作物って何の上に印刷されてるかって言ったら、3D プリンターのその台みたいなやつがね、動く台みたいなのがあって、そこの上に印刷されてんだけど、その台の上には実はですね、金属の薄いというか、まあそんなに薄くはないんですけど、プレートが乗ってて、そのプレートの上に 3D プリンターって印刷してるんだよね。だから印刷物を外すときにね、そのプレートごと取り外して、そのプレートをなんかこうグッと曲げれば、パキパキッと、そこから取れてみたいな。で、それをなんか綺麗にすれば完成みたいなね。あとはプレートもう一回くっつけて次の印刷をするという、まあそういう仕組みになってます。ビルドプレートと言うんですけども、そういうプレートをこうマグネットでバチッてつけるっていうのが、まあ一般的な 3D プリンターの形になってるんですね。で、まあ何がめんどくさいかっていうと、まあ印刷時間はね、多分10時間、20時間とか長いものだとあると思うんですけど、まあ20時間くらい印刷しましたと。なって、まあ、印刷は、まあ、そこまでは自動でできるんですけど、そっからですね、プレートを取り外して、こう、次のものを入れて印刷をスタートするっていうのは、人が手動でやらなきゃいけないんですよ。だから私なんかがよく困るなと思うのはさ、会社に行く間に 3D プリンターを動かして、ものを作っておきたいなと思うんですけど、印刷時間が例えば4時間とか5時間とか、半端な時間のものだと、さすがにさ、その会社行ってきますって行った時に印刷ってやってもさ、5時間に帰ってこないじゃない。だから、じゃあ、ね、勤務が8時間で、帰ってくるのに2時間かかるったら、まあ10時間ぐらい空くわけだよね。だから5時間で印刷終わりましたの、その後の5時間って空白の時間なんですよね。3D プリンターの上に物が出来上がりましたよで、待機してる時間っていうのがあって、で、家帰ってきて、それをこう、パキパキっとこう、剥がして、で、次のプレートをセットして、印刷ってやって、また印刷が始まると。で、また寝てる時間にこう、印刷が終わって、で、私の場合はね、すごい忙しい時は、腕時計しといてさ、ちゃんと起きるんですよ。ああ、印刷5時間ぐらいに終わるから、このぐらいの時間に起きないかっつって、夜中に起きて、プレート一回こう入れ替えて、また印刷ってやって寝るみたいなことをやったりするんですね。それぐらいこう、3D プリンターの自動化って、まあ 3D プリンターに限らずなんですけどね、これ、まあ工作機械とかね、普通に産業機械使ってる人あるあるではあると思うんですけど、まあ結構こう、この時間に終わるのかみたいな。この時間にまた段取りしなきゃみたいなことがあると思うんですけど、このプレートサイクラーを使ったらですね、その不安ともおさらばなんですね。で、このプレートサイクラーのすごいところはですね、なんとプレート何枚交換できるかっていうと、7枚交換できるんですよ。写真自体は、まあまた多分サムネとかに、貼っとくと思うんですけど、7枚裏側にプレートをこう積んでおいて、で、その今印刷しているプレートをパカンって剥がして、まあそれ自体はなんか几帳面に並べておくんじゃなくて、剥がしたプレートはもう前側にスパーンってこう投げちゃうみたいなね。 いらないっつってパンって投げちゃって、で後ろから新しいブレードをスッとこうインストールするみたいな形なんですよ。だからこう 3D プリンターの前側にはこう結構乱雑にいろんなプレートがこう散らばることにはなるんですけど、まあまあ印刷物ね、そんなにその華奢なものではなければまあ問題はないと思うので、まあそれでボンボンボンボンこう印刷したプレートを前に出していくっていうので最大7枚までまあインストールできますよと、まあそういう形のまあパレット交換システムというか、まあパレット交換っていうとあのすごく工作機械味があるんですけど、まあプレート交換システムですね。まあ、工作機械ね、本物のその産業機械にもまあそういうシステムありまして、私もそのシステム丸ごと設計してたこともあるんですけど、 2PC とかあとはこうマルチパレットとかってね、まあ、パレットを複数持ってて加工が終わったらそれを交換するみたいな、まあそんな仕組みなんですけど、それのまあ超簡易版みたいなものの 3D プリンター版がまさにこの、 あのプレートサイクラーですね。でこのプレートサイクラーのすごいなと思ったところは、あのね、これ本当に面白い設計だなと思ったんですけど、まあまあ当然バンブーラボオフィシャルのツールじゃないのよね。だからそれを後付けで成り立たせなきゃいけないっていう難しさはあるんですけど、それがちゃんとねこう既存のあるボルトとかへこみを使ってうまくそのプレート交換機が後付けできるようになってるということです。そして何より面白いなと思ったのが、あのね、物理的なアクチュエーターがないんですよこのシステム。あのなプレート交換機を後からつけるってなったら、まあ、それ用の電源が必要で、なんかそれ用のなんか制御装置とかが必要かなっていう風にイメージしてたんですけど、来たらですね、あ、なんか電気的な部品ねえなと。物理的なものとあとワイヤーとかがあるだけで、あれなんかモーターとかついてねえなと思ったんですけど、モーター不要なんですよねこれね。後からこういろんなところにパーツをつけて、何を動力とするかっていうと、あのね、3D プリンターの動き自体をプレート交換のための動力として使うっていう設計なんですよ。なんかね、こうヘッドって言ってね、印刷する部分が横にギューッと動いて、その後付けしたなんかボタンとかレバーみたいなやつを押す設計のやつですよね。でそれをギュッと押すとこのプレートがパカンって外れるみたいな。だから 3D プリンターのヘッドの力を使ってプレートを外して、でちょっとプレートが浮いたら、まあ、実際の 3D プリンターのそのベースでベッドですね、ベッドの動き、何軸だあれは、 Y 軸か、 Y 軸の動きをこう使って引き剥がすみたいなね、まあ、そういう形でこううまく 3D プリンターの動きを使って、その交換システム自体は何の動力もいらないような設計をしているっていうことで、これを組み立てた時はですね、あ、すごいな、後付けでこういう形で成り立たせるのかって言ってね、感動しましたね。これはね、ぜひとも皆さんもこの感動を味わっていただきたいというか、まあこれ自体はまた動画の方でね、こうレビュー出したりとか、こんな動きですよってことをレビューしていこうかなと思ってますんで、まあちょっと口で説明しても全然わかんないと思うんですけど、まあとにかく設計思想として、こういう後付けのもので、かつ動力を用いずにプレートを交換するっていう、その面白い、こう、もうマジでメカとしてのものですね、を、こう、提供しているというところで、あ、3D プリンターのオプションって、なんか、メカやとしてみてすげえ面白いなってそれを見て思いましたね。いや、これはね、僕的には好きなタイプのオプションですね。まあ、そんな感じでご提供いただきましたんで、今まさにこう使おうと思っているんですけど、まだ使えていないというのが現状でございますと。まあなぜ使えないかというとですね、まあ、ちょっと提供いただいた手前ちょっと言いづらいことではあるんですけど、クオリティが少しちょっとむずいですね。あのむずいと言っておきます。あのむずいです。あのおいそれとは動かせないようなまだものだなという感じはしてですね、まあ、まともに動かないですねまだね。もうちょっとね、いろいろ工夫しないとちょっと難しいかなっていう部分がいろいろとあってですね、まあ、まず一つ目はね、物理的にやっぱちょっと厳しいなっていう部分があるんですよね。特にこのね、まあ細かい話はしないんですけど、まあ、当然それを想定していないバンブーラボ A1 という機械に対して後付けでそれをつけるんですよね。だからそのなるべく本体の動きを阻害しないようにとかっていう風な作りにはなってるんですけど、ケーブルのね取り回しがだいぶ悪くて、そのY 軸って言ってね、もうテーブルが、まあその機械を正面から見たときに前後に動く方向があるんですよ。で前後に動く方向のそのプレートですね、 その動いてるプレート自体を温めなきゃいけないから、その動力のための線が後ろに伸びてるんですね。でその線に結構その新しくつけた部品が被るんですよ。でその線自体が被るんだけど、一応ねガイドって言って、そのケーブルが動いた時に変なとこ挟まないようにっていうガイドがちょこっとだけついてるんだけど、これがほぼ機能していなくて、だいぶ取り回し的にすごく窮屈になっているし、何回か動かしたんだけどケーブルを巻き込んで断線しそうになりましたね。これは非常にまずいですね。だからこのまま動かすと、そのケーブルを変、ケーブルが変な風に曲がって変なところにプレートの間にガッと挟まって止まるというか、最悪断線してしまうみたいなことが、起こりうるというか起こりました実際。で、あ、やべえと思ってその場でパーンと止めて、あ、よかった見ててみたいな一回でそのプレートチェンジの動作をさせようと思った時にいきなりケーブル挟まったから、いやこれ危ないなと思って、たまたま動作の速度が速かったとか、なんか俺の設定とか取り回しが悪かったのかなと思って何回やってもダメでしたね。でもね、多分でもそのケーブル自体に変な癖がついてるんですよ。もう2年以上使ってるんで、その癖のせいでどうしてもその元々ついていたケーブルのガイドにこう沿わないような形にケーブルがピュッと行ってしまう、必ずそっちの方に行ってしまうっていう癖がついてて、まあ、それが挟まって止まるっていう感じですね。だからまあね、ちょっと相性が悪いっていうのもあるんですが、まあ、そもそもケーブルの癖がついてたとって完全にこうケーブルガイドしてくれるような形になってないと設計としては困るんで、まあ、そこの設計の部分がだいぶ甘いなと思いました。で現時点ではでも私の A1 では使えないんで、それだとだからそれをケーブルをちゃんとガイドするためのサポートみたいなものを多分自分で設計しないとちょっと動かないかなっていう感じがしますね。まあ、そういうちょっと設計の甘さがあるかなっていうのが1点と、あとソフトウェアの甘さもちょっとまだあって、で結局バンブーラボのプログラムはこいつのパレットチェンジには対応してないですね。じゃあ結局どうやるかっていうと、バンブーラボでその印刷のそのデータ自体は作っとくんですね。で交換のそのプログラム自体をその地図システムズさん の, あのソフトウェアで作るっていう感じです。だから実際にこう印刷のプログラム自体はそのバンブーラボの、バンブースライサーから出して、でそれを例えば4つとか5つあったら4つとか5つその実さん の, あのシステムの中に入れて、それを全部つなげたプログラムに1個してそれを印刷するという形なんですよね。だから実際印刷プログラム終わりました、でパレットチェンジのプログラム走ります、で次印刷プログラム始まりますみたいな、まあ、そういう感じでこう連動していくようなプログラムの作り方をするんですけど、そのプログラムがちょっと怪しい感じがするんですよね、まだね。で、まあ、実際にテストプログラムっていって、そのパレットチェンジの動作を確認するためのプログラムがあって、それを走らせたんですけど、まあ、まずさっき言ったようにケーブルが挟まりましたよっていうのがあったのと、でケーブルが挟まらないように手で押さえながら動作させてたんですけど、なんかうまくいかないですよね。なんかね、すげえ怖い音がするというか、明らかに原点復帰がうまくいってなくて、なんかプログラムミスってるのか、自分がミスってるのかわからないですけど、このまま動作させていくと、多分このまま機械壊れるなっていうぐらいの、ドゥーオーっていう音がするんですよね。明らかにこう、その、ソフトリミットというか、まあ、ハードリミットだよね。もうその原点以上行っちゃってるけど、なんか行き続けようとして、こう、サーボが鳴っちゃうみたいな、そういう音が各軸から鳴って、これなんか最初は、キャリブレーション、なんか独自のキャリブレーションしてるのかなって思いながら見てたんですけど、どうやらそういう感じじゃないので、なんかうまくパレットチェンジもできないし、このテストプログラムは一体何なんだという感じで今止まってますね。ちょっとこれメーカーに問い合わせて、これ、もしかして私のやり方が違うのか、プログラムがなんか間違ってるのかどっちなんですかっていうことを聞こうかなと思ってますっていうぐらいにはちょっと微妙に未完成なものだったですね、正直ね。いきなりこれ自分で買ったとしたらちょっとあーうーんっていう感じでしたけどまあまだちょっとまだ本当に7月ぐらいに発売されたばかりのものなんで、まあちょっといろいろな不具合があったりとか、ちょっと品質的に問題があるのかもしれないですけど、まあそういうものでございますね。だから実際ちょっとこの土曜日に頑張って組み立てたんだけど、まだ動かせてないですね。まあちょっとね、いろいろ試そうかなと思って、ね、あわよくばこうパレットチェンジしてる動画を撮って SNS で上げてね、これで、ね、すごいなんかバズるんじゃねえみたいな感じで思ってたんですけど、いまだにそのパレットチェンジする動作を動画に収めることができないという、 問題があるので、これちょっと、ね、私の夏休みの宿題になりそうな感じですね。ご提供いただきましてありがとうございますという感じなんですけど、まあ、なかなかちょっとね、こうじゃじゃ馬感のある仕組みをいただきましたなという感じですが、まあ、レビューをしなきゃいけないんで、あのいただいたからにはね、ちょっとまあそこの後辛口も含め、まあ、でも動くようになったら多分これはね本当に一気にいろんなものをバンバンバンバン作れるような仕組みになるんじゃないかなと思って、特に私の場合はメーカーチップとかさ、そのこれで作りたいから、自分のメーカーチップを1回の印刷で多分ね5時間ぐらいかかるね、すごく細かくやると、そのコンマ2のノズルですごい丁寧にやると8時間とか5時間ぐらいかかるのが20枚やると、でそれをなんかかける7してもうずっと動かすみたいなことができたらめっちゃ量産できるなと思って、まあ、それをちょっとね狙って今後やっていきたいなと思っておりますんで、3D プリンターのねこの量産化というか量産運転ができましたらですね、また皆さんにご報告させていただきます。ちょっとね道のり長い気がするんですけど、頑張ってねちょっとやっていきたいと思いますというお話でございました。というわけで今回はここまでとさせていただきます。今回はコメント会社ちょっと省略させていただきます。すいません。またね、いただいてるコメントは全部返していきますんで、お楽しみに待っていてください。なぜ省略するかというと、今日は非常に暑いからですね。今ね、愛知県に帰ってきていて収録してるんですけど、愛知県に帰ってきた場合は私の2畳半の、書斎で収録するんですけど、書斎で収録した時の気温がですね、今38度になってますね。うちの書斎にはですね、エアコンがないですね。まあ、あるんですけど、このエアコンつけるとですね、めちゃくちゃうるさいんですよ。もともとエアコンがなくて、無理やり、その、スポットクーラーみたいなやつを置いて、その排熱を頑張って外に出すっていう風に、まあ、そのダクトとつなぎ部分を 3D プリンターで設計したっていう、まあ、それ無理やりエアコンがついてるんで、こんな2畳半に置くような音を出すとか2畳半に入れるような白物じゃないものを入れてしまったがゆえにですね、非常にうるさいと。こんなものをつけて、ね、作業をしてたら頭がおかしくなるということで、あまりこうつけれないですよ。だから夏場はね、ちょっとここで収録するのは非常に厳しいんですけど、今汗だくでやっておりますと。なのでちょっと熱中症になる前にね、今日の収録は終わりたいなと思います。ということで今回はここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営します。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。また面白いニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。こちらはですね、ルームというサービスを使って展開しておりますけども、その中にディスコードのコミュニティもありますんでね、ぜひともこちらも入っていただけると嬉しいです。こちら無料で入ることができますよ。そしてボイシーの方でプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信なしなりの突っ込んだ足、毎週水曜日日曜日週2で配信しております。月額500円となっております。私のこと応援していただけるよという方はね、こちら入っていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。